杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院メンタルクリニック教授馬場はじめさんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克典さんです。
馬場先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、うつ病、高齢者のうつ病の、診療について教えてください。で、その際に、これは診断の際にということだと思いますけれども、うつ病と認知症、専門と、どうやって鑑別するのか。これ先生、うつ病も認知症も専門も全て D で始まるということで、
はい。
老年医学では、この有名な、3D と言われているんですか。
はい、そうですね。うつ病のデプレッション、それから認知症のデメンシア、それから専門のデリリウム、その3つの頭文字で 3D と言われておりますが、近年ですね、さらに2つ加わって 5D と言われております。
その3D は何ですか。は
い、4つ目がですね、妄想デリュージョンですね。結構高齢者の、方はですね、妄想性障害を、持たれる方が結構多いんですね。で、認知症とかうつ病でもですね、妄想を呈する方が多いので、高齢者の妄想っていうのは結構頻度が高いです。それからもう一つはですね、ドラッグです。高齢の方はやはりいろんな薬をお飲みになってますけど、いろんな身体疾患のお薬も精神症状を出すものは結構多いんですね。ですから、高齢者の精神疾患においてはこのお薬のことも配慮しなければいけないということで、この2つが加わって現在は 5D と言われております。
もう早速勉強になりました。今日も 5D、 もう多分昨日先生方もしっかりと頭に入ったと思いますけれども、先生方の診療の中でやっぱりこういうものっていうのは常にこう意識して、あるいはその患者さんも結構多いんでしょうか。
そうですね、やはり当院の外来でも高齢患者さんが全般的に増えております。入院患者さんにおいてもですね、一般病床なのにまるで、老人病棟かと思うぐらいですね、精神科病院におきましても高齢患者さん増えております。その中でも高齢者のうつ病というのは遭遇する機会が増えているというふうに思います。
一般的な先生、うつ病というのは、もう少し若い年代層をピークにしてという、ことだとして、高齢者同じうつ病でもやはりその病態としてはやっぱり違ってくるんでしょうか。
そうですね、病態も違いますし、表現される症状も若い方と比べると違いがございます。特に症状でいうと、高齢者のうつ病の方は身体的臭素が多くなります。ですので精神科に最初から受診することはほとんどなくて、やはりかかりつけの先生のところに、身体的な不定臭素を臭素に受診される方が多い。そして検査をやっても対症療法をやっても良くならずに、やはりその背景にうつ病があるんじゃないかということでご紹介されるケースが圧倒的に多いです。
そういう意味では通常の年齢でのうつ病の場合は、いわゆるこう気分の障害が、前面だけれども、これになってくると、もちろんそれもあるけれども、身体症状の方が結構こう前面に出てくると確かに分からなくなりますね。
そうなんです。これをですね、正式な医学用語ではないんですけど、仮面うつ病といって、身体疾患という仮面をかぶったうつ病ということで、気持ちの落ち込みがあんまり目立たないですね。体の訴えがあって、すごくむしろ焦燥感が強い、じっとしてられないようなうつ病の方が多いので、一見皆さんがお持ちになっているうつ病のイメージとはちょっと違った、病巣を呈することが多いです。
これ先生、どうして高齢になってうつ病になるのか、その原因というかきっかけ ていうのはどのくらい分かってるんでしょうか。
そうですね、まあ、仮説の段階ではありますけれど、加齢によって、脳の基質的な変化が起こっていきます。でその中 で、 ですね、知的機能においては流動性知能というものと、結晶性知能というのがございまして、結晶性知能というのは、まあ、知識だったりとか、はい、まあ、熟練の技だったりとか、まあ、加齢によってあまり変化は起きないんですけど、流動性知能というのはその変化に対して臨機応変に対応するような柔軟性のような、うん、いわゆる、まあ、認知機能が一般的にそれに当たるんですけど、こういう機能がやはり脳の、加齢変化によって落ちてきます。そうしますと環境変化に対する適応が非常に柔軟な適応が難しくなってくるんですね。でご高齢になりますと、もう周りに変化がたくさん起こるわけです。例えば定年になってお仕事を辞める、近親者が、近い方が亡くなる、配偶者ですとかですね、ご兄弟とか、そういう、あとは女性であれば一緒に暮らしていた子供たちが巣立ってしまって、ポツンと家の中で夫婦二人になってしまうとか、こういう環境変化が立て続けに起こってくる世代です。その変化に対して脳が柔軟に対応できなくなってくるので、それをきっかけにうつになりやすいということが言われております。
いや、今の先生の解説の中で、その年齢によって認知機能が落ちてくるっておっしゃって、はい、これって認知症とも、その時点でもうすでになんか被ってるようなイメージを持ちましたけれども。
はい、そうですね。やはりその基質的な背景に一部はやっぱり認知症の病理を持たれている方がいらっしゃいます。多くの疫学的調査でもですね、高齢のうつ病の患者さんというのは、柔軟的に見ていきますと一般健常高齢者と比べて約2倍あらゆるタイプの認知症になりやすいということが、ほぼコンセンサスが得られておりますので、やはりその背景に、認知症のような基質的変化があるということが多いんだろうと思います。
そうですね。まあ、そういう意味では先生、今日のその認知症専門との鑑別、まあ、もちろんもう典型的な認知症の方はいらっしゃるかもしれないけど、結構このうつ病と認知症クリアカットに分けるっていうよりも、なんか密接に場合によっては合併しているケースもあるっていうことなんですね。
はい、おっしゃる通りです。認知症には効率に、うつ病ないしうつ症状を合併します。さらにですね、うつ病だと思って見ていたら、先ほど申しましたように、いつの間にか認知症に移行していたというケースもあるので、なかなかクリアカットに、全てのうつ病と認知症を分けられるものではないので、その今目の前の患者さんがうつ病ないしうつ状態を呈しているかどうかということを見極めることがむしろ重要だろうと思います。
まあ、どちらかという鑑別の面も必要かもしれないけど、両方合併してるんじゃないかという見方も大事だということなんですね。
はい、おっしゃる通りです。
ちなみに、あのもう一つ専門というのも鑑別にということなんですけれども、はい、まあ、専門というと先生、非常にこう急激な症状で、なんとなくうつ病認知症とはちょっと違うイメージがあるんですけど、はい、どうでしょうか。
実はですね、専門にもタイプがございます。確かに夜間暴れてしまうような、はい、一般的な過活動性の専門は、うつ病との鑑別はおそらく不要だと思いますが、専門の中でも、低活動性専門というのがございます。ハイポアクティブデリリムというんですけど、はいはい、これはぼーっとしてこう返事をあんまり答えてくれなかったり、静かな専門っていうのがあるんですね。これになってくると、うつ病で元気のない患者さんとの区別がつきづらくなることがございます。
だいぶ先生、応用問題としては難しくなってきました。そして先生、その先ほど先生、今では 3D じゃなくて 5D っておっしゃいましたけれども、はい、このうつ病との鑑別、認知症専門以外に何かちょっと気をつけた方がいいような病態ってありますか。
はい、実は今回私が一番お話したいのは、このうつ病、うつ状態と鑑別を要する病態として、アパシーをご理解いただきたいと思います。アパシーというのは認知症の初期症状としても非常に高烈に出現しますし、脳の血管障害ですとか、もっと言えばパーキンソンとか、そういった神経変性疾患でも非常に高烈に発症します。で、このアパシーというのと、うつ病うつ状態というのは非常に、臨床像が酷似しております。アパシーというのは、いろんな物事に対して興味や関心が失われる、それからいろんな、活動に対しての意欲がなくなる、さらには感情が平板化して喜怒哀楽が薄くなるというので、一見すると今までやっていた趣味もやらなくなって、一日中ぼーっと家で過ごすような状態になりますので、一見うつ病、うつ状態と似た状態になります。
でも先生、そこをどうやってアパシーかうつ病か、なんかポイントっていうのは先生あるんでしょうか。
はい、ございます。アパシーとうつ状態を3つの領域に分けて見比べてみると違いがわかります。 まず一つは感情の部分です、はい、先ほど申しました通りアパシーは喜怒哀楽が薄くなる、ないし喜怒哀楽がなくなる病態です。うつはあくまでもうつですので、不安とか抑うつとか悲哀感とかそういう感情症状がございます、うん、これが一つ目の鑑別。それから二つ目はですね、興味や関心。アパシーの方っていうのは全てのものに対して興味関心がなくなるんですね、うん、でこれはですね、いいことも悪いことも全てのことに対して関心がなくなります。うつ病の患者さんも興味や喜びがなくなるんですけど、悪いことに関してはかえって過剰に反応します。ですから、いいことは嬉しいことがあっても反応しないんですけれど、悪いことが起こると過剰に反応する。その昔ですね、うつ病と認知症の鑑別のポイントとして物忘れの自覚というのがよく挙げられておりました、はい、認知症の方は物忘れの自覚が乏しい、一方うつ病の方は物忘れに対して過剰に反応すると言われてますが、これは実は認知症ではなくアパシーの状態を指しています。アパシーは物忘れという自己の変調に対してあまり関心を持たないんです。まさに無関心なんです。ところがうつ病の方は嬉しいことは反応しないくせに、自分の起こった悪い出来事に対しては過剰に反応してしまってボケてしまった、大変だというふうにむしろ誇張的に訴える。この2つが鑑別になります。そして3つ目が意欲ですね、はいはい、うつ病の方もアパシーを呈している方も活動性が落ちます。ただうつ病の方はですね、やりたいけどできない、モチベーションとしてこういう家事をやりたいとか仕事に行きたいとかいうそういうモチベーションはあるんですけどできない状態。アパシーの方はそのモチベーションから障害されますので、やろうと思ってないからやらないんですね。ですからうつ病の方はやりたくてもできないという葛藤を持っているに対して、アパシーの方は全く葛藤がないので平然としている。
先生の解説を伺うと違うもんだ
って。違うもんなんです一見見てるとちょっと似てるんですけど、よくよくその辺を見比べてみると違いが分かってくると思います。
ちょっと先生、残された時間でですね、今日のご質問は、まあ、うつ病診療、まあ、薬物だけじゃなくていろんな診療あると思うんですけれども、はい、まあ、うつ病の薬っていうのはだいぶ最近先生進歩してきました、はい、高齢者に対してもどうなんでしょう、効果はどうでしょうか。
はい、高齢者に対しても効果は十分にあると思います。ちょうど今うつ病の診療ガイドラインが、作成しているんですけど、私はその高齢者のパートを担当しておりますが、いくつかのエビデンスとしてもちゃんと抗うつ薬に反応します。ただやはりですね、抗うつ薬、高齢者の方は副作用が出やすいので、それに対する注意は十分必要だと思います。古いタイプの抗うつ薬はやはりちょっと副作用が出やすいので、できれば副作用の少ない比較的新しいタイプの抗うつ薬を使うことがおすすめです。
基本的には、まあ、うつ病だというふうに、まあ、診断した場合には、今使われるようになった新しいうつ病の薬で始めるというのが、まあ、流れとしては多いんでしょうか。
そうですね、まあ、場合によっては、まあ、最初から抗うつ薬を使わないケースもございます、しっかり最初はですね、診察に時間をかけてずらさんに対して傾聴と共感をして、老年期申請なんかにも配慮しながらサポートして、場合によっては環境調整をするとか、それだけで良くなるケースもございます。ただやはりですね、中等度以上の重い患者さんの場合はお薬を使うことをお勧めします。
これ最後の先生、今聞いてる先生方で見てる患者さんがうつ病じゃないかなと思った時に、治療というのはそういう現場の先生方が始めてもいいものなのか、あるいはやっぱり最初は先生方なのか、これどちらでしょうか。
ある程度最近はですね、かかりつけ医の先生方でもかなりうつ病の診療に慣れてくださっている先生方もいらっしゃいますので、ある程度の経験がある先生であれば初期治療をトライしてみてもいいと思います。ただしやはりですね、最初の初期治療でうまくいかなかった場合には専門に紹介していただくのが安全ですし、まあ、うつ病診療に慣れてない先生であれば最初から専門医療機関にご紹介いただくのが安全かと思います。
今日はうつ病以外のいろんな D、はい、そしてアパシー、はい、大変勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院メンタルクリニック教授馬場はじめさん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。